皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第518回目、先週に引き続き梅田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
前向きな発想がどんどん出てきますよね。
そうですね、
うん、
なのでやっぱりその問題が起きそうな時とか、うん、実際に起こった時とかもそうなんですけど、うん、何かこう良い方向に変えていく、まあ、そういうきっかけというか、うん、そういうタイミングなのかなっていうのは、
うん、
なんか感じましたね。
なるほどね。いや、でも、楽しみですね。でも本当に、その今後そことの取引がどんどんどんどん増えていくと。
そうですね。まあその、ね、同じ見た目が使えないみたいな意味合いでは、ちょっと怖さもあるんですけど。
うんうん、
まあでもそこは、萩原さんにもちょっと相談をさせてもらって、まあそうやったことが、まあ正解だったって思えるように、頑張ればいいんだよっていうような話を、なんかこう背中を押してもらえたので、そうなるように頑張っていきたいなと思っています。
そうですね。うん、確かにな。それで後悔しても仕方ないですね。
そうですね。まあ、それで良かったんだって思えるようにやっていこうと、今はそういうふうに思ってますね。
まあ、でも、結果としてやっぱりこう、自分で、そういう方向に持っていくっていう気持ちがあるから、まあ、大儲けはしないでしょう。いくらなんでも。大丈夫だと思いますけどね。そこまでいろいろこう、周りにね、いろいろ相談したり、そこの工場にたどり着くまでいろいろこう、アドバイスをもらったりしてたわけでしょうから。
はい。
今話聞いてるとね、いろんな方に相談したんだろうなって思いますけど、ね。
よかったと思えるように、はい。やっていきたいと思います。
うん。あとはもう自分で舵取りするだけだから。
そうですね。
なるほど。今はプラットフォームはアマゾン楽天ですか、メインは。
が売上の比率としては多いですね。まああとはヤフーと、
ヤフー、はいはい、
ショッピファイも、一応作ってはいるんですけど、まだその広告をガンガンかけてとかっていうのはできてないような形で、あとは店舗の方ですね、卸をやってるので、まあ、そこの部分が少しあるっていうところですかね。
卸やってんですか。
そうですね、まあ、でもきっかけは、売り始めて割とその早い段階の時に、営業というか、まあ、問い合わせが来て、で、そこの問屋さんが結構その家電の量販店だったりとかに、卸してるところだったので、まあ、そこから少しずつこう広げていってもらってっていうところで、まあ、掛け率も、だいぶ、まあ、譲歩してくれたというか、これぐらいじゃないとちょっと難しいですっていう話をしたら、そのまま一応通してくれてるので、まあ、なんとかやれてるような状態ですね。
なるほど、なるほど。まあ、じゃあ、そこそこ、卸でも利益は出てんですね。
まあ、そうですね。割合としてそんなに大きいわけではないですけど、まあ、一応、毎月出てはいるので、まあ、そういう意味では、そうですね。
もう、いいですね、でもね。まとめて注文来るから、いいですよね、卸は。
そうですね。まあ、ありがたいですね。
それはどういうきっかけで卸につながったんですか？その営業から電話かかってきたってことですか？
電話というかホームページからの確か問い合わせだったんじゃないかなと思うんですけど。
はいはいはい。 その方は、その、楽天とかアマゾンで見つけたんですかね、じゃあ。上野さんの商品。
最初に売り始めた時に、楽天で、なんか 90% オフとかで、売り出したんですけど、なんかそれもあって、一旦パッて在庫が切れるのが早かったんですよね。で、それを担当の人が見ていたっていうよりかは、おそらくお客さんが、その店舗の方でこれって置いてないのみたいな、聞いてくれたんじゃないかなっていう。
あ、そういうことか。
でもそういうなんか問い合わせも実際あったので。
なるほど。そうですね。家電量販店は直接、仕入れしなかったり、仕入れっていうか、窓口が、やっぱり卸の会社をね、はい、通すからね。
はい。
うん。
実際その、ヨドバシの方で取り扱えないかっていう連絡が来てるみたいな感じで連絡をもらったので、多分、アマゾンの方があった後だったんですよ、出し始めたのも。なので、すごくお客さんが聞いてくれたんじゃないかなっては思ってますね。
なるほどね。面白いですね。そういうつながりで問い合わせが来るんだ。
そうですね。特に最初だったので、そんな、なんか、できるのかなというか、相手にしてもらえるのかな
と思って。なるほど。なるほど。なるほど。
営業の方もこう、頑張って広めてくれてっていうような。
それが、まあ、最初の初期の段階でそういうことがあったんですね。
そうですね。多分販売し始めて2、3ヶ月の間とかで。
早っ。あ、そうですか。
だから、まあ、運が良かったんだろうなと思いますね。
まあ、でも、まあ、お客さんが求めてる商品だったっていうことですからね、結局、エンドユーザーがね。で、その家電量販店も興味を、まあ、そういう情報っていうか、そういう、商品を探してたっていうことでしょうからね。
まあ、だと、嬉しいですね。そう思っておきます。
で、まあ、卸はそこだけなんですか、今は。そうすると。
そうですね。もう、あとは、たまに個別で連絡をいただいたりすることがあるので、もし、なんて言うんですかね、その、自分がやってみたいなって思うようなところだと、
だったら、
確率の問題で、流せるところはそのまま卸の方に、連絡してもらうんですけど、それが難しいときは、いくつかだけ直接やってるみたいなところもあったりはしますね。
なるほど。特に、卸を今後増やしていこうということではなく、問い合わせに来た段階で、まあ、やれるところがあったら、広げとこうかな、みたいな、こんな感じですか？
お店とかにもよりますかね。それは、どこどこにもう下ろしてます、みたいなことが言えることによって、じゃあ次何か取りに行こう、みたいな、そういう動きができるようなところであれば、そういうのはありますけど、あとは、掛け率がもうちょっと頑張れたら、多分いろんなところにもっと行ってもらえるので、なんでその価格の設定というか今度リニューアルするタイミングで、なんかうまくやれるといいなっていうのは思ってますね。
ああ、なるほど、なるほど。ああ。でもそれ、まあ、今回その、工場変えて、
はい。
まあ、そういうところまで視野を入れて、こう、商品開発っていうか、値段の低下の設定っていうか、掛け率の設定までちょっといろいろ考えてたっていうことですね。
はい、そうですね。まあ、実際、原価がどれぐらいになるかっていうところがまだ分かってないので、何とも言えないところではある
んですけど。言えないところではあるんだけど。でもそこをうまくこう、調整できたら、またまた広がりますよね。
そうですね。現状、実際にそうやって言われてるところも あるので、
あるんだ。
確率の問題で、ちょっと雑貨系のお店はなかなか行けないんだっていうような話も聞いてるので。
それは問屋さんからの情報で聞いてた感じですか？
あ、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
だからそういうアドバイス聞けるっていうのもいいですよね。
そうですね、ありがたいですね。
ね。
実際ギリギリのところだったら試しにちょっとこの確率で行くだけ行ってみてもいいですかとかっていう相談とかも、くれたりしてるので。
なるほどね。でもそういう、問屋さんの営業と通じると、そういう情報も入ってくるから、いろいろ商品開発の時にも役に立ちますね。
そうですね。実際にその店舗で、どういうものが、今、
あるか、
売れてるのかみたいなのは、たまに聞いたりしてますね。
そうだよね。いいじゃないですか。なんかこう、一人で考えてるよりも、なんかそういう、ねえ、アドバイスっていうか、情報をもらえるから。
そうですね。なんで、まあ、その渡辺さんの件からそうですけど、結構やっぱり人に恵まれてる部分が、やっぱ助けられて成り立ってる。
はいはいはいはいはい。
感じですね。
いや、それ大事ですよね、でも。
ありが
たい。結局、ね、一人でできるのって限られてるから、
はい。
まして視野が狭くなっちゃうんですよね。
まあそうかもしれないですね。僕もずっとこう、隣で喋りながらやれてたので、その中で、ああ、そういう考え方もあるんだとかっていうのをこ
う、
いきましたけど、なかなか一人だと難しかったかもしれないですね。
いや、そうなんですよ。結局、一人で悶々しながらやってると、なんか本当にこの方向が正しいのかって、その正しいのかっていう、なんかジャッジするのも自分だから。
確かにそうですね。
また正しいのかっていうか、もうやるしかないっていう感じなんだろうね。そういう時は一人で考えてる時には。
はい、
でもそれは実際、いろんな話を周りから聞くと、もっとこういうやり方がありますよ、みたいなね。なんでそんな遠回りすんの？もっとこっちの近道あるじゃない？みたいな。それだけでもね、まあ、気づきっていうか、ね、人と話すとそういう気づきがあるから、
そうですね。
やっぱり周りの人に助けられるっていうのは、助けられるっていうか、なんて言うんだろうね。結局としては、まあ、結果として、こう、助けられてるって思ってる部分は、ある、わかるんですけど、結局、なんかそういう人とのつながりがあると、やっぱり見てると、あ、ね、この人今困ってるから教え、まあね、相談来たら教えてあげようみたいな。自分もその、大変な時期に、教えてもらったから、やっぱりこういう、ね、わかんない人がいたら教えてあげようみたいな。やっぱりそういう感じなんだと思うんですよね。だからやっぱりそういうつながりっていうのは大事ですよね。特にこう、小規模でやってる方だと特にね。今は、その、渡辺さんの近くに事務所を置いてやられてるんですか？
そうですね。全然歩いていけるくらいの距離だと思います。歩くと、まあちょっとありますけど、まあでも、歩いても行けるような距離です、ね。
なるほど。じゃあ、もう、真っ先に相談するのは渡辺さんですか、じゃあ。
そうですね。とか、まあ、今は離れてますけど、結局多分1ヶ月に1回も会わないっていうのはないんじゃないかなって気がするので、まあその時になんかお互いに今、
お互い情報
があってっていう、
そ
う、
ね、情報交換して、はいはい。
はい、
近くにね、やっぱりそういう方がいるっていうのは本当心強いですよ。
そうですね。だから僕もちょっと、そういう意味での不安はありましたね。いつもこう横で、いてくれてたので、で、そこから
あ、そっ
こう
か
一
そっ
人
か。
に連れて行くわけじゃないですか。
まあ、確かにね、同じ空間ですぐ聞けるのとね、ちょっと、確かに、歩いてすぐの場所だとは言ってもね。いや、でも、あれ、心強いですよ。そういう人がそばにいるってのは、いずれにしてもね。
いや、本当にそうだと思いますね。もう頭が上がらないです。
ああ、そうなんだ。
まあ本人はそこまで多分思ってないかもしれないですけど。
でもね、そうやって、近くにこう相談できる人って、ここね、しかも、こう、実際、そばで見てたわけですから、
そうですね。
多分、梅田さん、今こんなこと思ってんじゃないかな、みたいなこともわかるでしょうから、きっと。
そうかもしれないですね。
まあ、私は福島の郡山にいるんですけど、周りに、結構いるんですよ、EC やってる方がね。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。だからね、やっぱり、たまに遊びに行ったりするんですよ、その会社にね、周りの方に。あと電話してみたりね。で、まあ、忘年会やるぞ、みたいなことを言われて、参加したりもするんだけども。まあ、その時に、まあ、やっぱりいろいろアドバイスもらうし、ね、そういう経営者の目線で話してくれるから、すげえ、助かるっていうか、心強いですよね。一
まあ、
緒
そう
に、
ですよ
こう、
ね。
周りにいるっていうのことが。で、たまにうちの会社に遊びに来るから、最近どう？みたいな感じ。まあ、ね、来てくれる時もあるから。そういうのも嬉しいしね、やっぱり。ああ、気にしてくれるのか、気にしてくれてんだな、みたいな。
同じその事業内容というか、だと話も結構しやすいっていうのもありますよね。
まあ、そうですよね。そうなんですよね。やっぱそういう地元の人っていうのもすごく大事だし、また物販みたいにね、ああいうコミュニティの中で、集まり、場に行くとね、またそれはそれで、いろんな刺激ももらえるんで。
そうですね。みんなやっぱりこう、うまくいってる人が、ほとんどというか多いと思うので、まあその中でこう、やっぱ勉強になるなと思いますし、実際、その情報を見てやってきたっていうところがあるので、すごく勉強になるなと思ってますね。
その物販の中で、あ、これ、梅田さんの中ですごい勉強になったなとか、こう、やってて気づきが多かった、あったなっていうのは、なんかあります？具体的に。
具
例え
体
ば、
的にですか。
ウェビナーに行ってとか、まあ、直接、萩原さんと会って話をしてみたいな。
そうですね。実際やっぱり自分の内容に落とし込むとそのどういうことなのかっていうのはオフラインのイベントで、確認をしてたか、その教えていただいてたっていうところがあるかなと思うので、いい情報をどういうふうに自分の商材だったりとか事業にこう落とし込んでいくのかみたいなところが多分一番難しいところだと思うので、やっぱり聞いてるだけだと、表面上というか、まあこういう情報なんだっていうことは理解ができても、実際それを実践していこう、活かしていこうみたいな風になった時に、そういう意味ではやっぱりそのオフラインのイベントに実際こう参加していろんな話を聞いたりだとか、他のうまくいってる人の話を聞いたりとかっていうのがいい時間なんだろうなって、まあそれは今でも思いますね。
確かにね。だって、 ウェビナーとか、そのセミナーで聞いた内容が、全部が全部ね、こう、自分の中に落とし込めるっていうわけではないからね。
はい、そうなんですね。
で、そういう時に、これどうしたらいいんだろうっていうのを、相談できる。で、あ、この間これ言ってた内容、あ、自分の中でこうやって落ち込めばよかったんだ、みたいなね。
そうですね。そのみたいなところは、そのままやればいいと思うんですけど、そうじゃない部分とかっていうのは、やっぱり、自分の調剤に対してどうなのかみたいなところは、その場で話を聞けるっていうのは、やっぱオフラインのいいところだなと思いますね。
そうですよね。で、まして、萩原さんとかさ、萩原さん、もう、これで言ってたんだけど、いろんな相談確かに受けるから、まあ、その、場面場面でちゃんと、アドバイスしてくださってると思うんですけど、
はい。
やっぱり、たくさんこう相談を受けるから、やっぱり名前と顔が一致しないらしくて。
で、詳細で覚えてるっていう。
そうそう、詳細で覚えてるって言ってましたもんね。あ、なるほどなぁと。なるほどな、橋原さんはそうなるんだなぁと思って。ああ、確かに、そうよ。ああ、そういうことね、と思って。だからやっぱり、それだけ商品に集中してアドバイスしてんでしょうね。だから。
そうですよね。逆に、なんか、すごいなと思いますよね。
うん。
相談で覚えられるっていうの
は。いや、そうですよね。だから、いろんな、カテゴリーとか商品見てるから、細かく、やっぱり、アドバイスしてくれるもんね。萩原さんは。
そうですね。わかりやすいんですね、すごく。
いや、わかりやすいの、わかりやすいの。そうなんですよ。まあ、ねえ、オフラインの時にね、萩原さんの方に登壇する方はたくさんいて、順番待ちみたいになっちゃうかもしれないけども。
そうかもしれないですね。
いろいろアドバイスもらいましたか？萩原さんからは。なんとか。
そうですね。まあ、前回の時も、少しページ見てもらったりとか、しながら。
なるほど。どんな感じでした？そのページ、ランディングページのその構成とかですか？デザインとか。
そうですね。まあ、情報をこう、追加していったりするじゃないですか。そうすると、構成のこう、順番的に、わかりづらくなっちゃってたりとか、どこの商品なのかっていうのをもうちょっとわかりやすくした方がいいよとか、その名前が。
なるほど。
今回は、いただきました。やっぱ自分の商材だとこう、わからなくなっちゃうみたいなところも、あったりするので、まあ、俯瞰で見てどうかっていうところをこう、アドバイスいただいた形ですね。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、良かったっすね。
そうですね。すごく、いい時間でしたね。毎回そうなんです。やっぱり、物販の、その、ボードメンバーの方もそうですけど、それぞれ、こう、力を持ってる、実力のある人たちが、おかりだと思うので、それぞれの視点で見るとは、こういう感じなんだなとか、なんか、そういうのが、面白いなと思いますし。
そうね。
はい、参考になってますね。
やっぱり、ね、一人で考えるより、やっぱり、相談して、物販のそのね、コミュニティ、横のつながり、人とのつながりね、をうまく利用して、やっていくと、やっぱり、自分の成長にもつながりますからね。旧正月明けは、じゃあ、その工場とのやりとりを
そうですね。
でありつつ、
結構具体で動かしていくっていう形になると思います。
大体どのぐらいの時期にこう、切り替えようかなみたいなイメージはあるんですか？例えば夏までにとか年末までにみたいな。
できれば、まあ夏ぐらいがいいなとは思ってるんですけど、多分見た目を変えないといけないので、金型から起こすとかって考えると、夏過ぎてくるのかなとかっていうのは思ったりもしてますね。なるべく早くやりたいなっていう。
やりたいよね。そう。
はい、
うん。やりたいよね。
そうなんですよね。
やりたいよね。
うん、でも初めなんで、きっと、いろんな多分問題とかも起こるだろうなっ
ていう。まあ、
うん、
あるでしょうね。
まあ、まあ、何でも多分そうだと思いますけど。
まあ、ありますよ、注目だから。ないわけがないからね。でもまあ、それ一つ一つね、こうクリアしていけば、いい商品は必ず上がってくるでしょうから。
そうですね。まあ、やりきりたいですね、しっかり。
やりきりたいですよね。
はい。
そうだよね。夏まで、まあ、一つの目標が夏までっていう感じかね、じゃあね。
そうですね。夏に出せたら一番ベストなのかなと思ってますね。
特に季節商品ということでもないんですか？
通常月もそれなりには売れるんですけど、冬というか、12月によく売れるみたいなところはあるので、
ああ、なるほど、なるほど。
はい。ただその時までに、一回は売ってる状態でありたいなっていうところがありますね。
じゃあやっぱ年末は売れるんだ。
そうですね、商材的に。
商材的に。
はい。
結構高単価なんですか？
いや、そんなことないですね。
あ、そんなことないんだ。
はい。
なるほど、なるほど。
まあ、リニューアルしたとしても、どうした、1万円は超えないと思いますね。
なるほど。まあでも夏、そうですよね。年末売れる商品だったら夏ぐらいまでにこう、ちょっとなんか、見通しつけたいですよね。
そうですね。で、一回その、お客さんからのフィードバックもらってる状態で、
やりたいよね。
量産したいなっていうところはあります。
そうだよね。だって一発目絶対なんかあんもん。
そうですよね。
絶対なんかあるよね。そうですよね。そうだね。年末にピークを持ってくんだったら、やっぱ夏までに抑えて、できて、なんかこう、不具合を修正して、年末に、はい、積んで、売り切るみたいな感じ、イメージですよね。
が、ベストかなと思ってます、
ね。ベストだね。そうすると、やっぱりね、旧正月明けから結構やっぱり忙しくなりますね。いろいろこう、打ち合わせとかね、やりとりとかね。
そうですね。で、ね、まあ別のモデルとかもちょっと進めていきたいなと思って
る
ので、
ああ、はいはいはいはいはい。なるほどね。確かにそれも大事ですね。
あんまり自分で抱えすぎないようもできないところは、人に助けてもらってっていう。
そうだね。
はい。
そうですよね。そうですよね。ではでは、梅田さん、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。
はい。
まだちょっと許可は取れてないんですけど、中台さんを
中台さん。はい。
はい。
中台さんとはどういうおつながりで？
もう、最初は、多分入った時期が、うん、あの、ムッパンに入った時期が同じぐらいの時期で、
うん
うん、で、渡辺さんと、あの、本間さんが、こう、すごく、もともと仲良かったんですけど、うん、その関係で僕も、あの、
仲間に入れてもらって。
うん、そうです。で、そこで、あの、中台さんも、あの、よく一緒に、会わせることが多くてですね、
はいはいはい、
すごく、あの、仲良くあのしていただいてますね。
うん、なるほど。はいはい。わかりました。まあ、オフラインで会うと、こう、いつもこう、情報交換したりみたいな、話をしてもらったりみたいな。
そうですね。あの、喋らないことはないと思う。毎回喋ってる気がしますね。
わかりました。じゃあ、その、中台さんを次、ゲストにお招きしたいと思います。では、梅田さんから中台さんの方に一言伝言をお願いいたします。
はい、いつかあの福井に飛びに来てくれるとのことなので楽しみにお待ちしてます。
はい、わかりました。じゃあその伝言をお伝えいたします。では梅田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。